別れを決意する30の言葉。その1、いい人になりすぎると恋人と別れられない。恋人と別れたくても別れにくい。そう思っているあなたはいい人になりすぎているのかもしれません。いい人になりすぎていると恋人と別れにくくなります。確かに相手を傷つけるような別れ方はよくありません。乱暴な言い方や態度で別れようとすると相手から反感を持たれ逆に別れにくくなるでしょう。人生の一時期を共に過ごしたのは事実です。できるだけ良い別れ方をしたいと考えるのは大切です。しかし相手を傷つけないことを意識しすぎるのもよくありません。嫌われたくない。相手を傷つけてはいけない。相手を不快にさせてはいけない。傷が一つもなく別れようとすると言いたいことが言えなくなります。態度をはっきりさせなければいけない場面でつい曖昧な態度を取ってしまう。いい人になりすぎると思い切った発言やはっきりした態度ができなくなり別れにくくなります。いい人になりすぎていませんか？いい人を演じるのはしばらくお休みにしましょう。傷つけないように注意することは必要ですが限界もあります。言わなければいけないことはやはり言わなければいけません。決断しなければいけないことはやはり決断しなければいけません。時には鬼にならなければいけない時もあるでしょう。いい人になるのは少しお休みしましょう。人生の大きな分かれ道ではあえて厳しい態度を取る方が物事はスムーズに進みます。自分がいい人になりすぎていないか確認する。別れを決意する30の言葉。その2、別れに勝ち負けはない。別れに勝ち負けを持ち込もうとしていませんか？プライドの高い人は別れに勝ち負けを持ち込もうとするかもしれません。話し合いの日程を指定できたら勝ち、指定されたら負け。謝らせたら勝ち、謝ったら負け。泣かせたら勝ち、泣いたら負け。相手の要求を拒否したら勝ち、容認したら負け。引き止めを振り払えたら勝ち、引き止められたら負け。振ったら勝ち、振られたら負け。どれも誤解です。勝ったら良い、負ければ悪いと考えるのは誤った思い込みです。別れに勝ち負けはありません。勝ち負けにこだわるのは自分に偉そうな気持ちがあります。勝ち負けの価値観を持ち込むと勝つことに執着してしまい冷静な話し合いができなくなります。相手の話が素直に受け止められなくなり不毛な時間が増えてしまうでしょう。別れ話が子供の喧嘩のようになってしまうのです。大人の対応を心がけましょう。別れに勝ち負けを持ち込まないことです。別れ話はお互いが対等になってする話し合いです。話し合いの日程も一緒になって決めるもの。自分が間違っていれば素直に謝ります。辛くて我慢できなければ泣くこともあって当然です。別れに勝ち負けは必要なのです。別れに勝ち負けを持ち込まない。別れを決意する30の言葉。その3、ベストな別れ方は難しい。ベターな別れ方なら実現しやすい。ベストな別れ方を目指していませんか？もちろん丸く収まるようベストな別れ方を目指すのは大切です。入念な計画と抜かりのない準備ができれば別れ話もスムーズに進むでしょう。完璧な別れ方を目指す姿勢も素晴らしい。しかし本当にベストな別れ方を目指すとなかなか別れ話を切り出せなくなります。本当に都合のいい時期を探すとなかなか日程が決まりません。相手を一つも傷つけてはいけないと思うと何も話せなくなります。自分の言い分を完全に分かってもらうのも難しいでしょう。一つでも条件に合わないことがあると実行できません。完全にミスや間違いを防ごうとすると極端に難易度が上がり計画も準備が大げさになります。完璧を目指すのは素晴らしいですが現実では難しいのです。ベストな別れ方を目指すのではありません。ベターな別れ方を目指しましょう。ベストな時期でなくてもおおむね都合の良い時期でいい。全く傷つけない言い方ではなくできるだけ傷つけない言い方を心がければいい。完璧に理解してもらうのではなくほぼ理解してもらえればいい。ベターな別れ方なら許容範囲が広がるので別れを切り出しやすくなります。別れ話を切り出すときはベストよりベターで考えた方が全体としてスムーズに進みます。ベストよりベターを考えるのがベストなのです。ベストな別れ方ではなくベターな別れ方を目指す。別れを決意する30の言葉。その4、別れは大人になるための大切な経験。別れは何でしょうか？辞書で確認すると次のような記述があります。お互い離れて別々になること、人との関係を断つこと。確かに別れは説明の通りですがそれが全てではありません。別れには辞書に書かれていない大事な意味もあります。大人になるための大切な経験ということです。辛いことや苦しいことを受け入れるのは大人になるための登竜門です。別れは誰でも辛い。試験での不合格や仕事の失敗とは違った独特の精神的な苦しみがあります。別れには心の奥まで突き刺さるような痛みがあり回復まで長引きやすい。精神的な苦しみの中でも最も辛い部類にいます。そんな別れと失恋を経験することで心が一回り大きくなります。別れを経験した後あなたはきっと世の中が一風変わって見えるようになっているでしょう。映画やドラマの別れの場面で共感できるようになります。誰かが別れで苦しんでいるときは同情できるようになります。苦しい経験を乗り越えたので度胸がついて他の経験が優しく思えます。どれも別れを経験して心が一回り大きくなったおかげです。精神的な苦しみは心が大きくなっている成長過程と考えましょう。苦しんだ分だけ心が大きくなり大人になっています。別れを経験しているときは大人になる大切な経験をしていると考えましょう。別れは大人になるための大切な経験と考える。別れを決意する30の言葉。その後、決断できるあなたが幸せになれないはずがない。いつの時代も決断できる人は強い。自分の生きる道を自分で決めるのは自分を幸せにする行為でもあります。別れ話を切り出すのも人生の大切な決断です。じっくり考えた上で出した結論なら間違いありません。決断を避けて中途半端な関係を続けて不毛な時間を送るよりははるかに良い行動です。これだけは一つ言えます。決断できるあなたが幸せになれないはずがないと。決断をするのは簡単にできそうですが意外と難しい。人生に影響する大きな決断であればあるほどリスクが怖くてなかなか実行できません。別れという大きな決断ができるならそれだけの覚悟と勇気が備わっている証拠です。覚悟と勇気があれば何も怖くありません。別れた直後は辛くてもしばらくすれば立ち直れるでしょう。一見良くないことも後から振り返ると良かったことに気づくでしょう。今はその途中と思うこと。自分が正しいと思った道は正解です。別れた後に寂しさや孤独が襲ってきても自分が望んで下した決断なら前向きに受け止められるはずです。 たとえ恋人と別れる決断であっても、結果としてあなたを幸せに導く選択になるでしょう。さあ、勇気を出して一歩踏み出しましょう。決断とは新しい人生を切り開く行為。別れ話を切り出すのは自分を幸せにする行為。自分を幸せにするのは自分です。決断をするあなたは必ず幸せになれます。決断をする自分は必ず幸せになれると信じる。別れを決意する30の言葉。その6。大丈夫。問題ないという一言には心を強くさせる力がある。別れを考えるとき弱気の考えは要注意です。別れた後の生活が不安になるかもしれません。今までずっと一緒にいた人が急にいなくなれば不安になって当然でしょう。不安が大きければ大きいほど別れの決意もしにくくなります。しかし別れた後が不安と思うことはあっても考えすぎるのはよくありません。不安を理由にしているといつまで経っても別れられません。不安になっていると気持ちが安定しないため本当に不安な状況を引き寄せます。どんなに別れた後が不安でも別れが必要と確信したなら不安を振り切って実行しなければいけません。ではどうするか。大丈夫。問題ないと自分に言い聞かせてください。しっかり生きることが大切です。弱気の時こそ強気の発言です。別れを決意するときは相手を説得する前に自分を説得しなければいけません。自分に強い言葉を言い聞かせた方が自分を説得しやすくなります。自分の心も引き締めることができ本当に強い心になります。大丈夫。問題ないという一言には自分の心を強くさせる力があります。不安であっても強気の発言です。寂しくても孤独になっても大丈夫。問題ないと自分に言い聞かせる。大丈夫。問題ないと言い聞かせることでそれが現実になります。別れた後が不安であっても大丈夫。問題ないと自分に言い聞かせる。別れを決意する30の言葉。その7。振られるという立場に執着すると別れがこじれやすい。振られるという立場に執着しないことです。プライドの高い人は振られる側より振る側になりたいと思う傾向があります。客観的に見ると振られる側より振る側の方が高い立場に感じます。振る側になった方が失恋の苦しみも小さくて済むような気もする。自分が振られそうになった時、相手の弱みにつけ込んで立場を逆転させてやりたいと思うかもしれません。しかし振る立場に執着して変に画策しないことです。振られるという立場に執着すると別れがこじれやすくなります。相手を言いくるめたり不快にさせたりしてしまい別れの印象も悪くなる。つまらないプライドが邪魔をして別れの印象が悪くなるのは避けたい。相手の言い間違い、言い損ないを取り上げて責めても仕方ありません。振られる立場になってしまったのは自分の責任でもあります。相手から嫌われるような行為があったのでしょう。振られることになったのは自分が悪いと思う方が苦しくても心が整理しやすくなります。別れ話も早く決着します。振る立場、振られる立場のどちらであっても気にしないこと。振る立場が勝ち、振られた側が負けと考えるのも誤解です。上も下も関係ありません。年齢、性別、キャリアも関係ない。別れの時、振る立場でも振られる立場でもありのまま受け入れましょう。別れの時、振る立場でも振られる立場でもありのまま受け入れる。別れを決意する30の言葉。その8。別れ方で悩むあなたは優しい心の持ち主。別れ方は本来たくさん悩んだ方がいいのです。むしろたくさん悩むべきです。別れ方なんてどうでもいい。別れる人のことなんて知ったことではない。そう思う人が多い中、あなたは時間をかけて別れ方に悩んでいます。別れ話のより良い段取りを考えている。相手を傷つけない言葉を考えている。できるだけ未練や過去が残らない方法を探している。だから素晴らしい。別れ方に悩むのはあなたに優しい心がある証拠だからです。いい別れ方を考えているあなたはいい人です。複雑な事情でスムーズに別れにくいのかもしれませんが、やはりしっかり悩むことは立派です。まだ悩んでいる途中かもしれませんが、投げやりにならずその調子で別れ方を考えましょう。なかなかいい案が見つからなくても諦めずに考え続けていればいつかいい言葉やアイデアが浮かびます。一人で考えにくいなら人に相談しても構いません。恋愛経験が豊富な人のアドバイスはストレスを感じるかもしれませんが、ためになります。解決できない別れはありません。全く傷つけない方法はなくても、傷を最小限にする方法ならたくさんあります。せっかく優しい心があるのですから、その素晴らしい良心に従って別れ方を考えていきましょう。悩んで悩みましょう。悩んだ分だけいい別れ方ができます。別れ方に悩む自分は優しい心の持ち主だと気づく。別れを決意する30の言葉。その9。別れたいと思っているだけでは別れられない。別れたいのに別れられないと嘆いている人がいます。別れられない原因は何だろうと思って話を聞くと拍子抜けするような理由でした。実はまだ何も行動していないのです。一人で悩んでいるだけでまだ別れの意思を相手に伝えていない。それどころか連絡もデートも今まで通り続けています。別れようと話し合っているにもかかわらず別れられないならまだ分かります。きちんと別れの意思を相手に伝えているので別れの第一歩は踏み出せています。しかし別れたいと思っているだけでは別れられません。別れるためには具体的な行動が必要です。だんだん連絡やデートの頻度を減らしていく。少しずつ冷たい態度を見せていく。余計な思いは作らない。別れ話をするタイミングを計画する。スムーズに話す自信がなければ別れ話の台本を作る。余裕があれば練習もしておく。別れたいと思っているだけでは別れられません。別れるためには別れるための行動が必要です。当たり前のことですが、改めて自分に問いかけてみてください。別れられないという悩み以前の問題である可能性があります。もし心当たりがあるなら早速できるところから少しずつ始めていきましょう。別れるためには、ただ思うだけでなく別れるような行動をする。別れを決意する30の言葉。その10。別れの決意や理由を書面にする方法も時には有効。別れの決意が相手に伝わらない。そんな時、別れの決意を促す工夫があります。別れの決意を書面にして渡す方法です。例えて言えば、会社を辞めるときに提出する退職願いのようなものです。退職願いは法律で定められたものではありませんが、あった方がお互いのためになります。書面で決意を表示することで、後々のトラブルを防げます。はっきり意思表示すれば、自分にとってもけじめや区切りをつけやすくなるでしょう。別れるときも同じです。退職願いに似た存在として、別れの決意を表明した書面を準備するとスムーズになる場合があります。 別れ話は口頭だけのやり取りで曖昧になりがちですから、目に見える形があると効果的です。決意を書面にすることは、自分の考えや気持ちを整理する上でも役立つでしょう。書いているうちにモヤモヤした気持ちもはっきりするはずです。書面にするときは、はがきより便箋がおすすめです。はがきより便箋の方が形式ばっているため、誠意と本気を伝えやすくなります。ごちゃごちゃ書かず、短くシンプルにまとめた方がスマートです。できれば、便箋1枚。多くても便箋3枚までがいいでしょう。便箋を白の封筒に入れて相手に渡せば完璧です。書面による提出はあくまで任意です。普通はここまでする必要はありませんが、別れの決意をはっきり示したいなら利用する価値はあるでしょう。別れの決意や理由を書面にして恋人に渡す。別れを決意する30の言葉。その11。別れると決めたら素晴らしい決断と呼ぼう。よし、決めた。恋人と別れよう。ついにある日あなたは決断しました。別れると決めたらまず素晴らしい決断と呼びましょう。今までの人生と別れを告げ新しい人生を歩む決断をしました。不安と困難が待ち受けていることを知りながら別れることを決めました。これから一人になって寂しくなることが分かっていながら別れることを決意しました。ですから素晴らしい決断です。そんな素晴らしい決断をした自分に拍手をしてあげてください。ついに決めたのだね。素晴らしい決断。と拍手をします。自分に拍手するのはおかしなことではありません。もちろん拍手する相手が自分であってもいいのです。茨の道だと分かっていながら決断したのはすごいこと。強い意志と決断がなければできることではありません。別れてしばらくは大変な日々が待っているかもしれません。素晴らしい決断をしたあなたのことですからきっとうまくいくでしょう。自分の人生は雨の地晴れになることを信じましょう。自分の正直な決断を尊重して新しい道を切り開きましょう。自分が決めたことですから後悔のない人生が待っています。間違いなく自分らしい道が歩めるでしょう。別れると決めたら素晴らしい決断と呼んで拍手する。別れを決意する30の言葉。その12。別れの難易度は準備と計画次第で変わる。別れには面白い特徴があります。それは別れの難易度は準備と計画次第で変わるという特徴です。別れはいつどこでどう切り出しても同じと思うかもしれません。しかし違います。話す相手や話す内容が同じであっても準備と計画次第で難易度が変わります。例えば別れ話を昼にするか夜にするかで成り行きが変わります。昼の場合明るさのおかげで冷静になれ落ち着いて話しやすくなるでしょう。夜の場合暗い雰囲気のせいで感情的になり自制心を失いやすくなるでしょう。詳しい事情から話し始めるのか結論から話し始めるのかでも成り行きは変わります。詳しい事情から話し始めると何が言いたいのか伝わりにくくなり相手をイライラさせるでしょう。結論から話し始めるとすぐ趣旨がわかり話がスムーズに進みやすくなるでしょう。ちょっとした選択と判断で難易度が変わります。平日か休日か、メールにするか電話にするか直接会うか、賑やかな場所か落ち着いた場所か、だらしない身だしなみかきちんとした身だしなみか、その場で思いついたことを話すのかあらかじめ論理武装をしておくのか。当然ですが準備や計画がなければ別れは難しくなります。それどころかトラブルに発展する可能性もあるでしょう。スムーズに別れられるかは別れる前に大半が決まっていると言っても過言ではありません。別れの準備と計画は手抜きをせず用意周到であることが大切です。別れの準備と計画は手抜きをせず用意周到にする。別れを決意する30の言葉。その13。別れは難しそうに見えるが本当は難しくない。別れが難しく思えたらこう考えてください。難しそうに見えるが本当は難しくないと。確かに別れは難しそうに見える場面がたくさんあります。いちいち会わないといけない。わざわざ事情を説明して説得しないといけない。引き止められたら振り切らなければいけない。別れるまでに時間もかかる。未練や過言が残って気持ちの整理が大変。何も準備や計画をしなければ実際別れは難しいところだらけです。しかしそれはあくまで計画や準備をしていない場合の話です。別れを必要以上に難しく考えすぎていませんか。別れは難しそうに見えるが本当は難しくありません。本当は難しくないと考えましょう。きちんと段取りさえできていればうまく説得できます。話の場所やタイミングを正しく選択できていれば落ち着いた雰囲気で話を進められます。あらかじめ論理武装をしておけば引き止められた時にも簡単に振り切れます。別れ話の準備がスムーズなら最短で別れられるでしょう。恋愛中は相手と仲が悪くても綺麗な別れ方さえできればいい思い出で締めくくれるでしょう。それだけのことです。別れを必要以上に難しく考えすぎないことです。別れが難しくても準備と計画に応じて簡単になります。きちんと準備と計画ができていればあなたにもできます。別れは難しそうに見えるが本当は難しくないのです。別れを必要以上に難しく考えすぎない。別れを決意する30の言葉。その14。別れ話で涙を抑えやすくする工夫。別れ話を切り出す側はできるだけ泣かないことが大切です。泣いてしまうと自分の感情が乱れてしまうため話がスムーズにしにくくなります。涙で声がかすれるとはっきり発音もできないでしょう。涙を流して苦しげな表情になると決意が弱いと思われます。相手から引き止められやすくなり別れ話がもつれたりこじれたりしやすくなります。もともと泣きやすい性格の人なら別れ話の時涙を我慢できるだろうかと不安になるはず。こんな時涙を抑えやすくする工夫があります。別れ話の前にたっぷり泣いておけばいいのです。別れ話を切り出す前ならいくら泣いてもいい。意図的に泣くような状況を作り気が済むまで涙を流しておきます。前もってたっぷり泣いておくと涙に対する耐性ができます。実際に別れ話を切り出した時涙を我慢しやすくなります。例えば別れの音楽です。情緒的なメロディーを聴いているうちに悲しい気持ちが高まり自然と目に涙が浮かんでくるでしょう。思い出の手紙や写真を見るのもいいアイデアです。過去の思い出にふけていればだんだん切ない気持ちが強くなり涙を流す状態を作れるでしょう。泣いて泣いて泣きまくりましょう。誰かに見られる心配もないので気が済むまで思い切り泣けます。完全に抑えることはできなくても抑えやすくなります。前もって泣いておけば堂々と別れ話を切り出せるようになるでしょう。別れ話の時に泣きそうなら別れ話の前にたっぷり泣いておく。別れを決意する30の言葉。その15。自分の人生を無駄にしないことが相手の人生を無駄にしないことでもある。 失望した。愛情もなくなった。付き合っていても未来もないと分かった。別れの決意も固まれば、都合のいいタイミングで早く別れを切り出すことです。もじもじしていると貴重な時間が過ぎていくばかり。いやいや付き合っていたところで仕方ありません。二人の関係に未来はないと分かれば、お付き合いに費やす時間、お金、労力も無駄になるでしょう。未来のない関係なら早く別れた方が自分のため。早く別れを切り出せば、それだけ早くあなたは次のステップに進めます。そして自分の人生を無駄にしないことが相手の人生を無駄にしないことでもあります。あなたが早く別れを切り出すことで相手も方向転換が早くでき次のステップに進めます。もちろん実際はスムーズに別れられるとは限りませんが、説得を続けていればいずれ納得してもらえるでしょう。別れは短期的には辛い出来事でも、中長期的には人生を好転させる出来事になるでしょう。結局のところお互いのためです。自分のためだけでなく相手のためでもあると考えましょう。お互いのためと考えると別れを切り出す勇気も出るはずです。お互いのためと考えて別れを切り出す勇気を振り絞る。別れを決意する30の言葉、その16。別れられない別れはない。別れられない別れはあるのでしょうか。確かに別れにくい別れはあります。別れ話をすると泣きわめきながら強く引き止めてくる。もしくは相手が取り合ってくれない。何度別れ話をしても納得してくれない。相手が頑固だったり自己中心的だったりするとなかなか思うように別れられません。別れるまでには時間もかかります。一日で決着がつくことは珍しく、長い時間がかかることも珍しくありません。しかし別れられないと諦めたら最後です。グダグダした関係が続くばかり。相手の言いなりの人生はよくありません。別れられないと思っていると出るはずの勇気も出てきません。別れにくい別れはあっても別れられない別れはありません。どんな別れでも必ず別れることができます。難しいかもしれませんが、実現できる手段を探しましょう。同じ方法でうまくいかなければ別の方法を探ることです。別れたい気持ちはもっとはっきり伝えましょう。自分だけで対処できないなら第三者に助けを求めるのもいいでしょう。親や友人だけでは難しければ地域の相談窓口に問い合わせる方法もあります。どうしても別れられなければ強硬策を取らなければいけない場合もあります。別れられなくても諦めてはいけません。あなたの人生はまだまだ長い。必ず別れられると信じて別れられる手段を考えてください。どんな恋人関係でも必ず別れられると信じる。別れを決意する30の言葉、その17。恋人を敵だと考えていませんか。別れ話の時、恋人を敵だと考えていませんか。別れたいと思うくらいですから、恋人との間に複雑な事情があるのでしょう。暴言、暴力、裏切り、浮気、嫌な思い出もあれば忘れにくいはずです。以前は愛し合った関係でも、今では憎み合う関係に変わってしまっているのかもしれません。好きな気持ちはとっくになくなり、恨み、憎しみ、嫌悪感しかないこともあるでしょう。すると別れ話の時、恋人を敵だと考えがちです。大好きな人が大嫌いになることは珍しくありません。もはや恋人ではなく自分を不幸にした人と思ってしまう。自分の人生を悪化させた人と思うと憎しみが込み上げてくるのです。しかし敵だと考えるのは大げさです。害を与える存在と思うと敵対心が出てきます。勝たなければいけない、傷つけなければならないと考えてしまいがちです。別れ話が戦いのようになり醜くなります。恋人を敵のように考えるのはお互いが苦しいだけです。敵と思いたくても考えないようにしましょう。ではどう考えればいいのか。パートナーと考えるようにします。人生の一時期を過ごしたパートナーとして考えれば心の折り合いがつくでしょう。別れとはパートナーとの関係を解消するだけのこと。恨まず憎まず許します。自然と接し方が優しくなるはずです。恋人は敵と考えずパートナーとして考える。別れを決意する30の言葉、その18。別れる勇気が出ないのは別れのメリットを考えていないから。別れのデメリットばかりを考えていませんか。別れには次のようなデメリットがあります。別れのデメリット。一人になって暇になる。寂しくなって孤独の時間が増える。将来が不安でたまらない。確かに別れにはいくつかデメリットがあります。しかし別れのデメリットばかり考えていれば勇気が出なくて当然です。ひとまず辛いことは考えないようにしましょう。別れのデメリットを考えるのではなく別れのメリットを考えましょう。別れることができれば数多くのメリットを享受できます。別れのメリット。一人の自由な時間が増える。異性と自由に出歩けるようになる。合コンに行けるようになる。独立心が強くなり心が鍛えられる。恋人の世話をしなくて済む。浮気の心配の必要がなくなる。出費が減ってお金が貯まりやすくなる。自分を大きく変えるチャンスになる。別れのメリットを考えているうちに別れが魅力的なものに感じてくるはずです。思いついたメリットを紙に書き出すと目に見えるためより実感が湧きやすくなるでしょう。別れた後には素晴らしいことがたくさん待っています。別れのメリットを考え勇気を出そうではありませんか。別れのメリットを考え勇気を出す。別れを決意する30の言葉、その19。一緒にいて傷つけ合うくらいならまだ一人でいる方がいい。恋愛感情はとっくに消えた。それどころか今では嫌悪感しかない。嫌いな人と無理やり一緒にいても仕方ありません。恋人との間に大きなトラブルがあると大好きが大嫌いに変わることがあります。嫌いというだけならまだいいのです。もっとも良くないのは傷つけ合ってしまう状況です。会うたびに大喧嘩になる。心が傷つく言葉を言い合ってしまう。時には暴力もある。会うとお互い傷つけ合ってしまう関係になればいよいよ致命的です。一緒にいて傷つけ合う関係ならまだ一人でいる方がマシです。もちろん仲直りの努力も必要ですが、致命的に悪化すれば改善は極めて難しいでしょう。無理やり一緒にいても嫌な思い出が増えるばかり。あまり傷が深くなると一生消えない傷ができる可能性もあります。嫌いな人と一緒にいても幸せになれません。一緒にいればいるほどどんどん不幸になってしまいます。我慢にも限界があることを思い出してください。もうこの恋は完全に終わった。一緒にいるとかえって不幸になる。その自覚があるなら勇気を持って自分から自由を求めに行きましょう。もう傷つくのは最後だと思えば別れ話を切り出す勇気も出てきます。あなたは人生を自由に選択する権利があります。誰もあなたの道を邪魔できません。 たとえ相手が別れを拒んでも、あなたの人生はあなたが決めること。一緒にいて傷つけ合うくらいなら、一人でいる方がまだいいのです。一緒にいて傷つけ合うくらいなら、一人になる勇気を出す。別れを決意する30の言葉。その20。謝罪と感謝の言葉があると、別れ話がスムーズに進みやすい。別れ話がスムーズに進むポイントは、謝罪と感謝です。どんな別れ話であっても、謝罪と感謝を含めるようにしましょう。別れ話では、まず謝罪しましょう。相手を幸せにできなかったことへの謝罪です。ごめんなさい。あなたを幸せにできなかった。自分は悪くない。むしろ謝ってほしいくらいと思うかもしれませんが、怒りをぶつけたところで別れが醜くなるだけ。事情はあれ、相手を幸せにできなかったのは事実です。幸せにできなかったことを謝っておけば、相手も怒りにくくなり、別れ話もまとまりやすくなります。そして、感謝の言葉も使えます。今まで楽しい思い出を作ってくれたことへの感謝です。たくさんの思い出をありがとう。あなたがいてくれたおかげで素敵な思い出を作ることができた。感謝を伝えることで、どんよりした別れ話に明るい光が差し込みます。謝罪と感謝は別れ話を美しくするために大切な言葉。別れ話になくてもいいですが、あった方がいい。スムーズな別れにはどちらか一方だけでも効果的ですが、両方があるとさらに効果的です。あなたが切り出そうとしている別れ話にもぜひ謝罪と感謝を取り入れてみてください。謝罪と感謝を取り入れ、別れ話を美しくする。別れを決意する30の言葉。その21。別れるとは相手を嫌いになることではない。無理に相手を嫌いになる必要もない。相手を愛し続けたまま別れることもあっていいのです。別れるとは相手を嫌いになることではありません。無理に相手を嫌いになる必要もありません。別れるためには相手を嫌いになる必要があると思う人もいるかもしれませんが、誤解です。確かに別れるともう恋人関係ではなくなりますが、別れた人のことを愛し続けるのは自由です。仕方ない事情があって別れなければいけないこともあるでしょう。二人だけでは解決できない問題もあるはず。愛し続けたまま別れなければいけないこともあるでしょう。愛しているからこそ別れを受け入れなければいけない時もあるでしょう。特に別れ話を切り出される側は不本意であっても受け入れなければいけない時もあります。好きなものは好き。自分の感情はあくまで自分のもの。自分の恋愛は自分の好きにできます。事情に関わらず、あなたがまだ愛しているなら別れた後も愛し続けることは可能です。相手を愛し続けたまま別れることもあっていいのです。不本意な別れなら愛し続けたまま別れを受け入れる。別れを決意する30の言葉。その22。自分の変な優しさのせいで別れ話を切り出せない。変な優しさの正体とは。自分の変な優しさのせいで別れ話を切り出せない。相手を傷つけるのが申し訳なくて別れられない。時々自分の優しさを理由に別れ話を切り出せない人を見かけます。確かに相手を傷つけないという気持ちは大切です。お互い少しでも別れの傷が小さい方が気持ちよく別れられます。しかし本当に自分の変な優しさのせいなのでしょうか。自分の優しさを言い訳にする人は自分を守りたい気持ちの裏返しという傾向が目立ちます。例えば次のような気持ちに心当たりはありませんか。自分は悪者になりたくない。責任を取りたくない。面倒なことはしたくない。性格が悪いと思われたくない。できれば相手から振ってほしい。どれか一つでも当てはまる気持ちがあれば要注意。自分の変な優しさの正体は保身である可能性が高い。実際は相手に優しくしているのではなく自分に優しくしているだけかもしれません。すでに気持ちがなくなっているにもかかわらず相手を付き合わせているのはよくありません。自分の優柔不断な性格のせいで別れ話を切り出せないと相手も迷惑です。別れたいと思った時は勇気を持って別れを伝えましょう。別れたければ勇気を持って意思表示をすること。別れに痛みはつきものです。いつか経験しなければいけない痛みは早い方がいい。早く別れ話を切り出せばそれだけ早く別れられます。自分の変な優しさの正体は保身であることに気づく。別れを決意する30の言葉。その23。別れ話に才能は必要ない。必要なのは決断力と勇気。別れ話に才能は必要でしょうか。いえ、別れ話に才能は必要ありません。優れた能力も生まれつきの資質も必要ありません。当然ですが、運動神経も反射神経も必要ありません。もし才能が必要なら世界は大変です。別れられないカップルであふれ大混乱になっているでしょう。難しそうに思えますが、難しそうに見えるだけ。大変そうに見えますが、正しい手順と方法に従えば才能はなくても誰でも別れることは可能です。別れに伴う悲しみも苦しみも何度か経験していくうちに慣れていきます。では別れ話には何も必要ないかというとそうではありません。決断力と勇気は必要です。別れることを決断して勇気を持って別れ話を切り出す。決断力がなくても決断しなければいけません。勇気がなくても強い気力を振り絞らなければいけません。才能を心配するくらいなら決断力と勇気を高めた方が近道です。別れ話に才能を求めず決断力と勇気を求める。別れを決意する30の言葉。その24。1年後はもっと幸せになっていると信じることが大切。恋人と別れて1年後はどうなっていると思いますか。別れる前より孤独な日々を送っているかもしれません。別の人と付き合い新しい恋愛が始まっているかもしれません。やりたい仕事で大きな成果を上げもっと幸せになっているかもしれません。いろいろな1年後が想像できるでしょう。もちろん実際の1年後は1年後になってみないとわかりません。しかし実際のところ考えたいことは一つだけ。1年後はもっと幸せになっていると信じることが大切です。自分の決断で別れることができればあなたは1年後もっと幸せになっているでしょう。1年後はもっと幸せになっていると言える根拠はどこにあるのか。根拠は自分です。少なくとも自分が下した決断ですから自分らしい選択であるのは間違いありません。自分が下した決断ならどんな状況であっても1年後はもっと幸せになっているはずです。恋人と別れると新しい人生が始まります。大変なこともあるでしょうがその困難も自分が選んだ道だからこそ前向きに楽しめるはずです。1年後の幸せを信じれば自分の決断に自信が出てくるでしょう。もちろん1年後は今回の別れ話もいい思い出に変わっているに違いありません。こじれた別れ方も終わってしまえばただの過去。1年後にはあの時別れてよかったと笑顔で語れるようになっているはずです。今はただ1年後はもっと幸せになっていると信じることに集中しましょう。 信じることで勇気も出てきます。1年後はもっと幸せになっていると信じて別れ話を切り出す。別れを決意する30の言葉。その20語。受動になると別れの恐怖は倍増する。能動になると別れの恐怖は半減する。どちらから先に別れ話を切り出すかが大切です。もし状況が許すなら別れ話を切り出す側になった方がいい。同じ別れでも受動と能動とでは恐怖の感じ方が全く変わるからです。受動になると別れの恐怖が倍増します。いつ言われるのだろうか。どう切り出されるのだろうか。おかしな条件を突きつけられるのではないか。いつ来るかわからない別れのアプローチに怯えることになります。様々な妄想が膨らみ不必要な心配が増えるでしょう。しかし能動になると別れの恐怖は半減します。いつどこでどう別れ話を切り出すか状況をコントロールしやすくなります。自分の意思で別れることになるため未練も断ち切りやすい。自分が別れの主導権を握ると余裕も大きくなります。もちろん完全に恐怖が消えるわけではありませんが大幅に小さくなるのは間違いありません。受動になるくらいなら能動になることです。逃げるくらいなら体当たりしていきましょう。早まった行動はいけませんが決意が固まればできるだけ行動を心がけます。自分から別れ話を切り出そうとすれば心の準備をしやすいため心の傷を抑えやすくなります。別れは受動より能動を意識して行動する。別れを決意する30の言葉。その26。恋人と別れるのは生い茂った森から抜け出すようなもの。視界が広がり気分が爽快になる。別れたい時の恋人関係は生い茂った森に似ています。空気が悪くて息苦しい。雰囲気が悪くてどんよりしている。明るい要素が少なく先が暗くてよく見えない。方向感覚がはっきりせず本当にこの方向でいいのだろうかという不安もある。しかし別れてしまえばもうごちゃごちゃはありません。世話をする必要もない。余計な心配もいらない。喧嘩をすることもなくなる。パッと視界が広がり気分が爽快になります。あなたは今生い茂った森の中をさまよっている状態です。不安があっても立ち止まってはいけません。立ち止まっていて自然に森から抜け出せることはありません。あなたの心の中には幸せの方向を指し示す羅針盤があります。そのまま自分が信じる方向に歩き続けてください。いずれ生い茂った森から抜け出せます。森から抜け出した瞬間から新しい人生の幕開けなのです。恋人と別れる様子を生い茂った森から抜け出すようなものだと考えてみる。別れを決意する30の言葉。その27。別れとはスケッチブックをめくるようなもの。ページをめくって新しく始める。絵を描くときに必要なのはスケッチブック。美術に携わる人には欠かせない道具の一つ。スケッチブックは手軽で使いやすいからちょうどいい。気楽な気持ちで描けるので発想が浮かびやすくなります。スケッチブックを開いて対象物を描きます。絵が完成して新しくページをめくることもあれば、描きかけの状態でページをめくることもあります。新しくページをめくれば新鮮な気持ちになって最初から絵を描けます。そんなスケッチブックは別れと似ています。別れとはスケッチブックをめくるようなものです。ページをめくって新しく始めるという意味です。恋人と別れても過去を捨てるわけではありません。ページをめくるだけであり、きちんと過去は残っています。後から思い出そうと思えば、いつでもどこでも思い出せます。新しくページをめくれば、また真っ白な状態から始められます。どんな生き方を描こうと、あなたの自由。さあ、次はどんな恋愛、どんな生き方を描きますか。ページをめくって新鮮な気持ちで描こうではありませんか。真っ白で退屈ではありません。真っ白だからあらゆる可能性が広がっているのです。別れとはスケッチブックのページをめくるようなものだと考える。別れを決意する30の言葉。その28。一時の寂しさより今後の自分を大切にしよう。別れの勇気が出ないときは次の言葉で自分を奮起させてください。一時の寂しさより今後の自分を大切にしようと。確かに別れには寂しさが伴います。一度愛した人と別れることになるのは誰でも辛いこと。しかし寂しくなるのが嫌で無理に付き合いを続けていてもお互いのためになりません。こうしている間にも時間が時一刻と過ぎていき自分の可能性が小さくなるばかり。一時の寂しさに耐えられないため今後の自分をダメにするのはもったいない。寂しさより今後の自分を大切にすることです。別れの寂しさは一時です。しばらく経てば癒され別れた人のことを何とも思わなくなります。むしろなぜあれほど悩んでいたのだろうと不思議に思うでしょう。自分に鞭を打つことも必要です。一時の寂しさより今後の自分を大切にする。自分に言い聞かせ奮い立たせましょう。このままではいけないという気持ちを盛り上げて前に進みましょう。今苦しんだ分だけ後から楽になります。心が熱くなっているうちに行動を起こすことです。一時の寂しさより今後の自分を大切にすると自分に言い聞かせ奮い立たせる。別れを決意する30の言葉。その29。相手が嫌いでなくても別れ話を切り出した方がいい場合もある。別れ話を切り出すといえばどんな状況を思い浮かべますか。相手を嫌いになったり失望したりした時が一般的ではないでしょうか。相手の非常識な言動に気分を害して我慢の限界に達した時別れを考えることが多いでしょう。しかし例外もあります。相手が好きであっても別れ話を切り出さなければいけない場合もあります。それは相手を幸せにできる自信がない場合です。複雑な事情があって自分の力では解決できない問題に直面することもあるでしょう。例えば家庭の問題、お金の問題、健康の問題です。自分には相手を幸せにする力がない。むしろ不幸にさせてしまう。別の人と付き合った方が相手の幸せになる。心配が確信に変わった時自分から別れ話を切り出した方がいい場合もあります。相手を幸せにするどころか、かえって不幸にさせるなら早めに別れた方がお互いのためになるでしょう。早めに別れ話を切り出し、相手に新しい道を示した方がお互いのためになります。自分と付き合い続けることで相手を不幸にさせる可能性があるなら好きであっても別れた方がいい場合があります。相手の幸せを願って別れ話を切り出すのも愛の形です。自分の力では幸せにできないと正直に伝え、お互い納得した上なら良い別れ方ができるでしょう。稀なケースですが、そうした別れも世の中には存在します。自分では相手を幸せにする力がないと確信している場合、別れ話を切り出す。別れを決意する30の言葉。その30。あなたの未来は雨のち晴れ。私たちが一日の終わりに見るもの。それは天気予報です。天気予報を見て翌日以降の天気を確認します。 今日の天気が悪くても明日が晴れだと分かるとウキウキした気分になるでしょう。雨の翌日が快晴だと分かればギャップがあってますます快感です。さて、天気予報を信じるなら自分の未来も信じませんか。天気予報を信じるなら自分の未来も信じていいのではないでしょうか。あなたの未来は雨のち晴れです。今は少しだけ暗くて寂しい日々が続いているかもしれません。ため息が出たり元気が出なかったり涙が流れたりしているかもしれません。しかしもう少しの辛抱です。もう少し経てば何かいいことが起こります。根拠はなくてももうすぐ明るい出来事がやってくると信じましょう。まだ嬉しい出来事が起こっていなくてもだんだん明るい気持ちになります。明るい気持ちになろうと思うことがすでに明るい出来事だからです。過去は終わりましたが未来はこれからです。自分の可能性を引き出すならまず自分の可能性を信じることから始めるのが大切です。明るい気持ちになればその勢いで何か行動を起こしましょう。心に火がついている瞬間を大事にしてください。火がついているうちに取り組めばいつもよりスムーズに進みます。明るい気持ちになるとそれが嬉しい出来事を引き寄せる力になります。自分の未来は雨のち晴れと信じる。別れを決意する30の言葉。まとめ。その1、自分がいい人になりすぎていないか確認する。その2、別れに勝ち負けを持ち込まない。その3、ベストな別れ方ではなくベターな別れ方を目指す。その4、別れは大人になるための大切な経験と考える。その5、決断をする自分は必ず幸せになれると信じる。その6、別れた後が不安であっても大丈夫、問題ないと自分に言い聞かせる。その7、別れの時振る立場でも振られる立場でもありのまま受け入れる。その8、別れ方に悩む自分は優しい心の持ち主だと気づく。その9、別れるためにはただ思うだけでなく別れるような行動をする。その10、別れの決意や理由を書面にして恋人に渡す。その11、別れると決めたら素晴らしい決断と呼んで拍手する。その12、別れの準備と計画は手抜きをせず用意周到にする。その13、別れを必要以上に難しく考えすぎない。その14、別れ話の時に泣きそうなら別れ話の前にたっぷり泣いておく。その15、お互いのためと考えて別れを切り出す勇気を振り絞る。その16、どんな恋人関係でも必ず別れられると信じる。その17、恋人は敵と考えずパートナーとして考える。その18、別れのメリットを考え勇気を出す。その19、一緒にいて傷つけ合うくらいなら一人になる勇気を出す。その20、謝罪と感謝を取り入れ別れ話を美しくする。その21、不本意な別れなら愛し続けたまま別れを受け入れる。その22、自分の変な優しさの正体は保身であることに気づく。その23、別れ話に才能を求めず決断力と勇気を求める。その24、1年後はもっと幸せになっていると信じて別れ話を切り出す。その25、別れは受動より能動を意識して行動する。その26、恋人と別れる様子を生い茂った森から抜け出すようなものだと考えてみる。その27、別れとはスケッチブックのページをめくるようなものだと考える。その28、一時の寂しさより今後の自分を大切にすると自分に言い聞かせ奮い立たせる。その29、自分では相手を幸せにする力がないと確信している場合、別れ話を切り出す。その30、自分の未来は雨のち晴れと信じる。